岩手医科大学命から、今週のテーマは先週に引き続きまして、耳の病気真珠腫性中耳炎についてということで、お話は耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座講師の池田良吉先生です。池田先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
真珠腫性中耳炎ということで、あまり耳なじみがなかったものですから、今週もとはというところでお聞かせください。
はい、はい、真珠腫性中耳炎ですけれども、はい、多くは、鼓膜の一部分がへこむことによって入り込んだ耳かす等がたまり、文字通り真珠のような丸い塊が中耳にできる病気ということになります。で、はい、またその真珠腫は周りのさまざまな骨を溶かしていきますので、それに伴って聞こえが悪くなったり、顔を動かす神経や味を感じる神経などを障害したり、あるいは体のバランスをとる三半規管等々を障害してめまいを起こしたり、あるいはさらに進行すると脳の方まで細菌がいって命に関わることもある病気ということになります。
そのために早く診断をしてというところでしたよね。どうやって気づいていけばいいのか、また診断してくださるのかというところもちょっとおさらいとして伺っていいですか。はいはい、
真珠性中耳炎に特異的な症状というものはなくて、耳に起こりうる症状、聞こえが悪くなる難聴、あるいは耳だれ、耳が痛いといった症状が見られた場合に耳鼻科を受診していただきますと、鼓膜を観察することによって多くの場合は診断はつくということになります。
なるほど、覗いていただくということですよね。そしてまたその程度を調べるために聞こえの検査などもしますよということでしたね。
そうですね。
さあ、そういった診断がついて治療となりますと、先週最後の方で先生ちょっと怖いことをおっしゃってました。この治療は手術しかないんですとおっしゃってましたが、投薬とかそういうところでの治療は厳しいんですか。
例えば耳だれだけを抑えるということであれば、抗生物質を飲んだり、あとは抗生物質が入った点耳薬という耳に垂らす薬ですね、そういったことで一時的に感染を抑えることはできますけれども、基本的には手術治療ということになります。
では早速その手術について教えていただきたいと思います。
はい、真珠性中耳炎の場合には、他の耳の病気等々でも行いますけれども、鼓室形成術という手術を行います。
鼓室形成術、鼓膜の甲の、
そうですね、
部屋室ですね。
そうですね、はい、この方法は耳というのはかなり狭い空間ですので、裸眼で見て手術というのはなかなか厳しい部分になりますので、従来では顕微鏡や、あと最近では内視鏡といったものを組み合わせながら、操作をして病変を取り除いていくということになります。
はい、実際先生、耳の穴を覗くだけでも一苦労ですけれども、そこをその顕微鏡や内視鏡で手術をしていくっていうのは大変細かい作業ですね。
そうですね、使う道具とかもですね、割と繊細な針のような、道具を使ったりであるとか、あと皆さん虫歯になった時に歯をドリルで削ったりするかと思いますけれども、そういったドリルを使って、骨を削りながら手術をすることもあります。
ちょっと具体的に手順なども伺ってもいいですか。
これは各施設でちょっとやり方が違ったりするんですけれども、多くの場合は耳の後ろ、あるいは耳の入り口の部分を切ってですね、で側頭骨という骨が出てきますので、そこをドリルで削るとですね、多くの場合その真珠腫が見えてきますので、そこをさまざまな道具を使って徐々に取っていくという形になります。で、病変を取り除いた後はですね、 多くの場合は耳小骨という、まあ、音を伝える骨等も壊れていることが多いですので、そこを、まあ、自分の骨であったりとか軟骨であったりとか、あとは場合によっては、まあ、人工の材料等々を使って聴力を改善したり、あとは鼓膜の一部分が、へこんでおりますので、そこのへこんだ部分の鼓膜は、まあ、いわゆる、まあ、悪い鼓膜という形になってますので、そこは一度取り除いて、自分の組織を使って新しく鼓膜を作ってあげるような形になります。
先生すごい手術ですね。今伺っているだけでも中耳炎というとこう耳に穴を開けてっていう滲出性とか、はい、そのイメージがありましたけれども、例えば子どもとかもね、これはもう完全に入院をして時間もかけてっていうことですよね。
あ、そうですね、まあ、施設によっては日帰りでっていうところもなくはないんですが、基本的には、まあ、皆さん歯を削るだけでも多分怖いと思うんですけど、耳の中の骨を削ったりするのは、まあ、なかなかちょっとあとかなり細かい部分ですので、ちょっと患者さんが動いたりしてしまうと他の重要な臓器を傷つけてしまって後遺症を出たりしますので、基本的には全身麻酔でやる施設が多いかと思います。で、入院に関しては以前はかなり長く入院してたりもしましたけれども、うちの施設でもだいたい5日から1週間ぐらいですし、最近では多くの施設はだいたい1週間程度で退院ということになるかなと思います。
で、今はまあ大まかに伺いましたけど、実際に程度進行具合というのもあるわけですよね。
はい、軽い方の場合はですね、先ほどの音伝える骨も全く溶けない状態で初期の段階の方もいらっしゃいます。で、そういった方の場合には音を伝える骨もそのまま保ったままですね、悪い鼓膜の部分だけを手直しするということもありますけれども、かなり進行している方ですと、先ほどお話ししたようなある程度大掛かりな手術になりますし、またさらに、まあ、かなり頻度は低いんですけれども、もう脳との境界線の部分もですね、はい、かなりひどく破壊されている場合には、脳神経外科、脳の手術のですね、はい、まあ、専門の先生方と一緒に手術をさせていただくこともあることになります。
今日は準レギュラーのドクター西氏が不在でしたけども、ね、脳神経外科との共同で手術をすることもあるんですね。はいはい、はあ、でも年齢なども結構考慮なさったりするんですか？
そうですね、基本的には手術とお話ししたんですけれども、例えばかなりご高齢の方の場合はですね、手術をせずにただかなりカスが溜まってしまいますので、外来に定期的に通ってでですね、例えば80代90代の方とかですと、全身麻酔で手術をすること自体が体に負担かかりますので、そういった方の場合には定期的に病院に来ていただいて、まあ、お掃除を、いわゆる根治治療ではないんですけれども、なるべく進行させないようにという形で経過を見ている方も中にはいらっしゃいます。
そして先生、鼓膜を体の組織からというおっしゃいましたけど、はい、これはまたどこか別のところから、
耳の後ろや、まあ、入り口を切るとですね、はい、その奥にですね、筋膜といって柔らかい組織が皆さんありますので、あと皆さん耳触っていただくとちょっと柔らかいと思うんですけど、ここは軟骨等々もありますので、まあ、そういった基本的には自分の組織を使ってで作り直すということもありますし、あと今うちの大学ではないんですが、今流行りの再生医療ですね、はい、再生医療で、まあ、こういったものを作って耳の手術に、まあ、用いようという、まだ研究段階ですけれども、そういった試みも行われております。
なるほど。さあ、こういった手術を行っていわゆる完全に治るのかというところのお話なんですけれども、いかがでしょうか？
そうですね、陳述性中耳炎はいわゆる、まあ、がんといった、まあ、悪性の病気ではないんですけれども、 この手術をしたことでいわゆるその患者さんの鼓膜がへっこみやすいという体質自体は変わりませんので、かなり他の耳の病気に比べても再発しやすい病気と言われてます。で、一般的にはまあ2割程度手術をしても再発することがあると言われておりますので、多くの施設でいわゆるがんの場合にも大体5年ぐらいは経過見ましょうというのが多いかと思いますけれども、この病気についても多くの施設でまあ最低5年ぐらいは経過を見ている施設が多いかと思います。
再発っていうのもでは考えられるということなんですね、体質的なところでは。
そうですね、あとはいわゆるあの顕微鏡とか内視鏡で全部取り除いたつもりでもごく微量の真珠腫が残ってた場合にはそれによって再発することもあります。はい、
のためには定期的なチェックということ
でしょうか。はい、ただ鼓膜に見える部分に再発すればもちろん分かりやすいんですが、はい、その奥の部分に再発するとなかなか耳の中を見ただけでは分かりませんので、そういった場合には CT 検査であるとか MRI 検査を疑う場合には行うこともあります。
はい、何かあの生活上で気をつけることなどありましたら最後にメッセージいただきましょうか。
そうですね、先週の原因のとこでもお話ししたんですが、まあ、全員ではないんですけれども約まあ半分程度の方はですね、無意識にあの鼻をすすってしまうことが原因であると言われております。ですのでなるべくですね、まあ、鼻をすすらないように気をつけていただければと思いますし、あとはまあ、他の病気もそうですけれども、まあ、初期にあの見つかった場合はかなり後遺症やあの侵襲の程度も少なく治療が進むことが多いですので、何かちょっとした変化がありましたらぜひあのお近くの耳鼻科を受診していただければと思います。
はい、あの2週にわたってとても分かりやすいお話をいただきました。池田良吉先生初登場でしたけどもね、あのふるさと岩手に東北大学の医学部の方から昨年こちらの岩手医大の方に、まあ、ふるさとに帰っていらしたということで、今あの手術は池田先生が結構頑張ってらっしゃるということなので、ね、よろしくお願いいたします。今後とも今回は真珠腫性中耳炎についてお話を伺いました。池田先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。